シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はスタジオに大手広告の北原裕樹さんにお越しいただきましたよ。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うわ、スタジオにアクリル板があるんや言ってましたけど、
ね、なんか長いねちょっと間お休みしてたら
そうなん
ですよ、いろいろ変わってしまってね。
私もあの長い間、うん、ゲストさんも電話出演とかが多くて、はい、このアクリル板があるスタジオ当たり前だと思ってたんですけども、はいはい、先週もあのゲストさんお二人、
はい、
わーアクリル板や、ね、って言って、うん、時間は流れてたんだなと。
そんなこんなしてたらね、僕も会社変わってしまいましてね。
そうですよね。大手広告の北原裕樹さんとのご紹介は初めてになりますね。
初めまして、よろしくお願いいたします。
じゃあういういしい気持ち
で、もうあのドキドキしてるんですよ。もうどうしたらいいんやろうと思ってね。こんな、ラジオとか出るんですかみたいな。
絶対嘘ですよ。そんなういういしい北原裕樹さんが今夜紹介いただけるのはどんな映画でしょうか。はい、
ですね、ランボーラストブラッドというですね、これ総集編ちゃいますよ。最後のランボーです。ランボーシリーズ今度こそおそらく絶対多分最後。
いいですね、スタローンのスタミナを舐めるなよっていう。
そうなんですよ、まだ頑張ってますよっていうね、はい、
これあの総集編じゃないですよって北原さんがおっしゃられたんですけど、うん、はい、私の周りの、うん、ランボー好きな男性が、はい、新作あの困惑と喜びに満ちた、はい、新作
新作です。
したけど、
紛れもない新作
やでって、はいはい、おすすめやで言うときましたんで、
はい、
さあ最新作なんですけれども、はい、ランボーラストブラッド、どんな作品に仕上がってますか。
はい、もうね、あの多分何も言わずにみんなランボーってもうイメージしてると思うんです、うん、
はい
はい、もうシルベスタ・スタローンのね、ロッキーに続く、大ヒット作品ランボー、であの先ほども言いましたけどこれ5作目になるんですよ、
はい、
で、4作目がね最後の戦場っていうね、作品で12年前公開になりまして、
最後
って言ってたんですよ。であの宣伝の時もさらばランボーってね歌ってたんですよ。あの帰ってきたランボーだから今回ね。ランボーまた戻ってきましたと、
は
い、
うんうんうん、
で、ランボーっていうのはいわゆる元グリーンベレーで、ベトナム戦争から帰還してきた兵士なんですよね、
はい、
ただやっぱりもう本当に激戦で、PTSD にもなっていて、どうしてもこう助けられなかった仲間のこととかいろんな思いがあってすごくこう心が病んでしまっているんですね、
うん
うん、で1作目なんかは結構アクションもあるんですけど実は人間ドラマだったりとかするんで、あのぜひね見てない方はね位置を見てほしいんですよ、
うん、
でなぜかっていうと今回ラストブラッドってタイトルじゃないですか、
はい、
で、ランボーの1作目っていうのはファーストブラッドっていうのが現代でアメリカでの公開の時もファーストブラッドっていうタイトルだったんですね、
うん
うん、そこの、まあ、あのこうしてじゃないですけど今度こそだから本当最後なんですよ。ラストブラッドファーストブラッドラストブラッドっていうところで、まあ、終わるんですけれども、はい、まあ、このランボーがなんと、過去4作では描かれていなかった彼の人間的な、生活を、まあ、描いているというところで、あの本当に孤独なんですよねランボーというのは、ベトナムから帰ってきてずっと、はい、でいろんなところにねあのアフガニスタンに行ったりとかミャンマーに行ったりとかしていろいろあの今まで活躍してたんですけれども、とうとうアメリカに戻ってきて、
はい、
牧場で、古い友人のマリアとでその孫娘と、家族を築いているんですよ、
うんうんうん、
で平和な、ね、あの生活を取り戻したかのように思うんですが、やっぱりどうしてもその PTSD から抜け出せなくって、あのもうめちゃくちゃ広大な牧場の地下に地下壕を掘ってしまうという、あのもうそこがやっぱり戦場の匂いがするところが落ち着くっていうね、まあ、本当にかわいそうなあの男なんですけれども、でもやっとあの家族も得てこれから平穏な暮らしをしていこうとしていたら、はい、この娘のお父さんがね、昔蒸発してしまったんですけど、
うん、
どうもメキシコにいるという情報を得て、なんで出て行ったのかっていうのを知りたいがためにメキシコに行くと。
直接娘はね、うん、お父さんから聞きたいね。
そうなんですよ。だけど行くなと、あいつはダメな男なんだから、
うん、
絶対に行ったらあかんって言うんですけれども、やっぱり、行ってしまうと、
うん、
で行ったらやっぱりちょっとメキシコの治安の悪いところで、
はい、
まあ、人身売買の、うん、カルテルに捕まってしまって、えらいことになると。
大きな組織にね。
そうなんですよね。でそれをランボが知って、 また戦場に今度は娘を助けに行くっていう設定でメキシコに向かうと、
はい、うん、
だけどちょっとランボーもやっぱり年取ってますから、でちょっとね家族のこともこうまっすぐになってしまってるんで、最初はもうボコボコに袋叩きにされるんですね。
本当に、うん、ギリギリ助かったぐらいですよね。
そう、もう死んでてもおかしくないぐらい、
う
ん、
そうですよね。
でもさすがランボー死なない、
復活がまあまあエネルギッシュに早い。
そうだけど、うん、まあそうですね、エネルギッシュ確かに
さすがっていうね、
さすが乱暴ね、うんうんうん、でそこから、まあ、娘を、救出に向かい、そして、その、人身売買のカルテルのボスたちの復讐に遭うと、
うん、
それを待ち構える乱暴、
出た
出た、
待ってました、
待ってましたよっていう ね、
いね、
そうなんですよ、
うん、
そのための塹壕だったのかみたいな、
はい、
伏線もあるんですけれども、さあ最後どうなるんだろう、ランボーに平和は訪れるのだろうかと、
はい
はい、いうところをぜひ、ね、見ていただきたいんですけれども、
これ、5作目ということで、
はい、
1作目の今お話にあったファーストブラッドが約40年前ですよ ね、
うん、そうですね。
だから私が子供の頃、うん、自分の同級生の特に男の子が映画館で見て夢中になった作品なんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど。
で男とはみたいな、
うん、
ランボーだとかスタローンだとか、はい、ロッキーだっていうのを、まあ、思春期中学生ぐらいになって語る男子がちょっと苦手みたいな、
まあ暑苦しいですね。
見た？お前見た？って言われて、うん、見てないと言うと、うん、ストーリーからスタローンの強さからを全部こう語ってくるって、はい、うん、私でもシュワちゃん知ってるからええねんとかって言うとすごい怒られるみたいなので、ちょっとねそのエピソードで勝手にランボー苦手感があったんですよ、
う
ん、
あ、まあね、そういう人もいらっしゃるでしょうね。
アップになった時の下まつげ多すぎへんかなとか、なんか思ってしまったりして変なところですよ、
はいはいはい、
で私今回、うん、北原さんがいや、うん、ゲイちゃんほんまに見てと、
うん、
これ最後やで、うん、多分きっとほんまにって言わかったので、うんうん、見たら、
はい、
そのこれだけ人気があって、うん、皆さんが新作を待ち望んでいるっていうのがすごく分かりました。もうものすごい夢中になって、うん、
はい、
でまあ穏やかな、まあ、家族の生活も取り戻してるんですけど、うん、映画のスタートの持っていき方、
うんうん、
ランボーが始まったぞっていう、
はい、
一気にこう飲み込まれる感じとかから、うんうんうん、そのちょっと良かったな、家族を経てその刻まれたシワにもこういろいろな葛藤があったり愛情があったり、はい、でもまだ苦しみがあってっていうのに、うん、こうどんどんどんどん深みにはまっていって、うん、で最後怒りに燃え狂ってる時には私の中の炎まで燃えてるみたいない
やでもね本当に何でしょうね、頑張れ乱暴じゃないですけど、うん、本当にそう自分も同化してしまってね、
うん、
ちょっと腹立つわ兄弟ね、うん、
腹立ちますよね、
悪い二人ね、
うん、
だからまあねそういうところもね本当にまあ、楽しいっていうよりは、うん、まあ、エンターテインメントなんでねこれもねあれですけど、まあ、あんまりこう人をやっぱりこう、まあ、殺してしまうとか、
うん、
まあ、ちょっと復讐なんでねそういうシーンとかもあるんでいや面白いですよ楽しいですよっていうのもちょっと違うのかなと思うんですけど、うん、まあ、これは映画の話ですからね、
はい、
そういうところもまあちょっと楽しんでいただきつつ、でもねやっぱりランボーといえばこのナイフと、
はい、
ボウガンですね、
うん、
もう本当にこれが出てきて、最後オーバーラップするんですよね、過去の若かりし頃の、
うんうん
うん、ランボーのシーンが出てくるところなんかは結構もうランボーファン泣くんちゃうかなっていうぐらい、
いや私だから、うん、その北原さんが言ったように、
はい、
1作目から見たくなりました、
うん、そうでしょ、
振り返りの時に、うん、スタローンって永遠で全然変わらないなって思ったんですけど、うんうんうん、振り返りのシーン若い時のランボーが出てきた瞬間に、はい、若体ちょっと小さいやんとかなんか今から比べると華奢に見えるやんとかすごい思って、
はいはいはい、
でもこの年輪重ねてきた年輪の中にどんな苦しみや戦いがあったのかっていうのをやっぱり見てみたいなって、
う
ん、
そうですね、だから、ね、1はね絶対にね見てない方はね見た方がいいと思うんですよ、
うん、
思っているよりもヒューマンドラマなんですよ、すごくねランボーって派手なアクションシーンとか、
うん、
バリバリのシーンが多いっていうイメージなんですけど、実は1ってそうじゃなくって、本当この間見返したんですけど、そうだそうだこうやったなって思うぐらいね、いやすごいかわいそうなっていうかひどい扱いをされるベトナム帰還兵なんで、うん、 まあそりゃ怒るよねって、だからね、ちょっとそういうところはね一度振り返って、まあ、この、 あのラストブラッド見てからでもいいし、
はい、
あの見る前にね見てもらってもいいんですけど、ぜひね1はねあのやっぱこれ名作やなと思いましたね。で2と3はもう、あのなんていうかもうドンパチ満載みたいな、これぞランボーみたいな醍醐味がね詰まってるんですけど、1は1でねすごくねちょっとテイストがねあの若干思ってるより違うようなテイストなんですけど、でもこれがやっぱりランボーの、はい、まあ、元々の
原
点なんで、それはねぜひ1話見てほしいなと思うんですよね。
ぜひ。でその最初にまあボコボコされるって話が出てきましたけれども、はい、今ものすごく強大な力を持っている組織、はい、悪の組織で、しかも最新の武器を持っていて、ものすごい人数がいて、はい、残酷なことをすること全く躊躇しないような団体を相手に、たった一人の年老いた PTSD も抱えているランボーが戦う、はい、それはもう愛を元にした怒りっていうのに、
そうですね、
燃えるから、
ね、燃えますね
燃え尽きたかなと思うけど、その炎が、ね、消えないの、見終わっても私この炎のままで、あの第一作また見ますから、
ぜひ見てください。
ヒューマンと思いながらね、はい、
ヒューマンです。
これあと吹き替え版もちょっと
見応え、聞き応えがあると
伺いましたが、ちょっと
あの日本語吹き替え版で、もうねランボーといえばこの人ということで佐々木勲さんが、キャスティングされましてですね、
じゃないと許さないっていうね、
はい、でさっきから出てるね極悪なこの兄弟、をですね武田真治さん剣道小林さんがやっておりますので、
なるほど、
ね、そういうちょっとあのなんていうんですかね、ちょっと変わったってこともないんでしょうけど、
ちょっとなんかあの、悪すぎる色気感みたいなのが出てる気もしますね。
そうなんです
よ、このお二人が、ね、
筋肉といえば武田真治さんなんで、
そうですね、
はい、ちょっと吹き替え版もぜひね、あの、まあ、楽しあの、まあ、見やすいじゃないですか字幕版、
はい、
ちょっと最近ねあの字幕をかけのしんどいっていう人は、まあ、吹き替え版でねちょっと見ていただくのもいいのかななんて思ってるんで、まあ、ちょっとそういうのも、今回ご用意させていただいてますので、
はい、
ぜひご覧ください。
はい、ぜひご覧いただきたいと思います。ランボー好きも初めてランボー見るという方にもおすすめの作品になっています。いつからの上映ですか？
明日からかな、26日からの公開になりますので、
はいはい、皆さんぜひ映画館に足を運んでいただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日は大手広告の北原祐樹さんにランボーラストブラッドご紹介いただきました。北原さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報2、先読みシネマ情報2、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜のスタジオのゲストお二人目は N グローイングの鳥羽大吾さんにお越しいただきました。鳥羽さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。鳥羽さんもお久しぶりですよね。
そうですね、お久しぶり、初めて
出た、北原祐樹バージョン出た。そうですよね、鳥羽さんも会社名が北原さんと同じ変わられて初めての出演、
はいはい、初めましてよろしくお願いします。
鳥羽さんも初々しい感じで、はい、
頑張って新人頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
慣れた感じでいつも通りで言っていただきたいんですけれどもさあ、初々しく鳥羽大吾さんには今夜どんな映画を紹介いただけるのでしょうか。
はい、今日はマザーという映画を紹介させていただきます。
はい、マザーという映画ですけども、はい、どんな作品なんでしょう。
はい、一つの母子家庭の話なんですけども、
うん、
まず母の明子という名前なんですけども、この母親はあの働きもせずに男性と雪吊りの関係を持ってしまう、まさにその日暮らしを地に行くような生活をしている母親なんですけども、
うんうん、
でも息子の周平君っていう息子がいるんですけども、まあ、息子には自分の言うことをちゃんと聞くようにっていうふうに、まあ、ちょっと厳格なところもあるような母親で、 で、まあ、ある時は声を荒げて怒ったりとか、ただある時は逆に、まあ、男の人の家に自分は行ってしまって数週間周平君を一人置いたまま、アパートに置いたまま、あの何週間も家を開けちゃうような、そんなちょっと自由奔放なというか、まあ、今ならね、あのちょっとあってはならないというか、
う、ね、
問題になるような母親だったりもするんですけども、でも周平はそんな秋子母親しか頼るところがなくて、
うん、
でも実は秋子もどこかその周平息子に自分はすがって生きているようなところもあって、
うん、
どこかその親子の変な絆というか、変な共依存みたいな関係の親子の話なんですけども、うん、まあ、そんなちょっと厳しい生活を送ってる中で、やがてあの秋子というかこの家族は自分の秋子のお母さんお父さんからも絶縁を言い渡されてしまって、
はい、
まあ、さらにあの社会から孤立していってしまうんですけども、で、17歳に成長するんですけども周平は、
はい、
17歳になった時にこの周平がある事件を起こしてしまうんですね、
うんうんうんうん、
でも実は周平くんはその生活していく中で社会の底辺ではあったけども、まあ、あの妹ができたりとか妹の世話をして、そういった妹に希望を見たりだとか、あとはフリースクールっていう、まあ、学校みたいなところに行って学ぶことで自分の世界を広げたりとか、
はい、
そういう本当希望に満ちた部分もあったにもかかわらず、17歳になってある事件を起こしてしまうんですね、
はい、
で、まあ、なぜこの事件を周平は起こしてしまったのかとか、あとはまあ母親がこの事件、母親との関係がこの事件にどう関わっているのかとか、そういうところを掘り進めていくような、そんなストーリーになってます。
なんかこう今生活している環境の中でもしかしたら見過ごしてしまっている大きな問題を抱えた生活があるのかもしれないとか、はい、 それからなんだろうな、一概に言えないこう憎しみとか愛情とか、はい、知っている言葉一つで彩れないその家族の絆みたいなところが、うん、痛いほどリアルに描かれているんですよね。
そうですね、うん、まあ、この秋子という母親、まあ、僕もあの子供がいて親ではあるんですけども、うんうん、正直一つも共感できるようなところはないんですよね、
うんうんうんうん、
ただこれってまあ、僕が共感できないだけであって現代社会で絶対なくはないんだろうなっていう、
うん、
まあ、変なリアルさもあって、
はい、
で、まあ、そこからこう逃げることができない子供っていうのも絶対いると思って、まあ、そういう社会の、まあ、問題というかね、
うん、
そういうところにメスを入れたような作品にはなってるのかなと思います。
そうですね、そのお母さんの秋子をこれは長澤まさみさんが演じられてるんですよね、はい、
そうですね長澤まさみさんね、もちろんあの美人で、ただ僕ちょっと元気なイメージがね、
はい、
ある女優さんなので、
あの すごい褒め言葉で私がシンプルに思ったのが、はいはい、長澤まさみという女優はえげつないというのがまずは見た時の一番の衝撃。
そうですね、
ですね、
なんかまずこの役をあの長澤まさみが引き受けるっていうのがすごいなって思いましたね。
で、あきこがそこに存在してるわけでしょ、
はい、
長澤まさみを破ってあきこというあきこに、
ね、
その、
そうですね、
母親に慣れてるのか慣れてないのか我々ではもう判断ができない一人の女性を、
うん、そうなんですよね、
演じてるというか生きていて、
僕とかでは全然理解できないあきこをあそこまでこう体現できてる長澤まさみという女優がまさにえげつないですね、う
ん、で多分ね、鳥羽さんがおっしゃられてることがすごくリアルで、子供がいらっしゃる親である人間からすると共感できるところなんて1ミリもないというようなところっていうのは、うん、多分実際の世の中でも、ね、直視できないと思うんですよ、
うん、
ありえないし認められないしっていうのが、
うん、
でももしかしたらどこかでこんなことが起きてるかもしれないということを映画というもので直視して体感するっていうのは映画でしかできないことなのかもしれないと思って、うん、より深くよりこう傷ついてもいいから知りたくなるような、はい、そういう体験だなっていうのと、逃げるという選択肢を子供が選ばないっていうその
すがっているのかさえもうわからない親子の関係があったりするのとかは正直考えさせられましたね、
うん、
正解なんて一つもないんじゃないかなっていう、
本当長澤まさみ演じる亜希子自身もなぜああなってしまったのかっていうところも、
ね、
まあ、映画ですごく語られるわけではないんですけど、うんうんうん、まあ、そこも考えてみるとすごい深い映画なんだろうなというのは思いましたね。
どこから歯車が狂ったのかなとか、それこそ、周平のお父さんが出てきて、
はい、
何か大きく語るわけではないけれども、はい、この二人が恋をして周平が生まれたんだって どこからどうなっちゃったのかなとか、亜希子のご両親が出てきても、妹が出てきても、そのあ大変なことがあったんだろうなって思うかっていったら思わないし、 でも周平を亜希子が愛しているとかっていうのも分かるし、
うん、
でも目に光は宿ってない時も多いしとか、分からないから分かろうとしてものすごくのめり込んでしまう。
わかります。わからないことがわかります
ね。ですよね、
はい、
なのでその1ミリも動けない感じですよね。でそれを誰かに語るっていうのが一つも理解できないとか、親として考えられないとかっていうのが、うん、なんか悲しい怒りとしてこう自分の体の中に漂うっていう感じがすごくしましたね。そして長澤まさみはえげつないといういや、そのこの脚本とかね、
はい、
どうかこう書いてあるんだろうって思うぐらい、
あ確かに、
この表情は何っていう表情がたくさんあるじゃないですか。
すごいわかります。それ
その例えばあの子供を愛している母の顔とか、はい、男性に夢中になる女の顔とかではない、何ともこう比喩できない、
そうなんです、なんか喜怒哀楽のどれっていう顔がね、そうなんですよ、すごいあるんですよ、
がなんか沼のようにこう出てこれない、冷たいのかぬるいのか熱いのかわからないこう沼の中に沈んでいるような、何の顔っていうのが恐るべしでした。
えげつなさでしたね、それが。
それをでも汲み取ってあげたら救いになるんじゃないかってその映画に出ているわけではないのに何とかしなきゃっていう思いもあって釘付けになる。これと向き合って作り上げたその映画チームとか監督とか、はい、それからキャストの皆さんの底知れぬ力と沼感がすごくありました、ま
あ、情熱と言ったらなんかね語弊があるわけではないんですけど、
うん、
その情熱っていう言葉と映画のから見る受ける印象っていうのがあまりに違いすぎて
ね、
ちょっと使うのに戸惑うぐらいに、
ジャンルで分けるとか生まれた感情がこうだっていうのが新種すぎてそんな感じがするんですけど、その答えが見つからない分あのまた、読みたくなる本のように、
はい、
問題定義されているけれども、今の日本社会の中でも解決されていない、うん、もしかしたら放っておくとこのままぐるぐるまた繰り返されるかもしれないっていう小さな世界観がここにギュッとあって、何かできないか。
そうですね、まあ、救いがないわけじゃないところもあるじゃないですか、
うんうん、
この映画も、
ね、うんうん、
なのになんかまあ悲しいというかね、その事件という結末に向かってしまう、うん、そういうやるせなさというかね、
うん、
なんでそこに向かってしまうんだろう、だから現代社会でそれは実際にあることなんだなっていう難しさ、
うん、
そういうところがねちょっとぼんやりしてるんですけど、映画として本当さっき言ったみたいに問題提起してる映画なのかなと思いました。
そうですね、もしあそこで何かが一つ違っていたらどうなっていたのかなっていうことがたくさんあるんだろうな、でもどうにもならなかったのかもしれないなっていうリアリティもあるので、ぜひねあの作品マザーをご覧いただいて、お一人お一人に生まれた感情をねまた確かめながら味わっていただきたい、そんな作品になっています。まずはいつからどちらの映画館でしょうか。
はい、7月3日の金曜日から OS シネマズミント神戸、OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて公開になります。
はい、ぜひ皆さん映画館に足を運びいただきたいと思います。長澤まさみさんってすごいな。先読みシネマ情報本日は N グローイングの鳥羽大吾さんにマザーご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ